ございます。今日は皆さん珍しい方々を出席していますよ。中川姉妹が礼拝に出席してくださっています。本当に感謝です。ね、本当に久しぶりの再会で、感謝したいなと思います。また後で、お招きできればと思いますが、寒い日が続いておりますが、皆さん大丈夫でしょうか。年とともに寒さが応えるということもあるんですが、これから2月も一番寒い月ですけども、ね、これを越せば、春を迎える。先ほどからあの花見てたんですが、多分梅の花だと思うんですが、梅の花は春を、ね、呼ぶ花だというふうに聞いておりますけども、まあ、そこまで春が来ているということでしょうかね。本当にそのような時を迎えております。一言祈りましょう。神様、ありがとうございます。こうして寒い中ですけれども、健康が守られて今日の礼拝に集うことができたこと、中川姉妹も久しぶりにお会いして、こうして共に礼拝を守れることありがとうございます。神様、今からあなたの御言葉を語ります。語るものを強めて用いてください。聞くお一人一人の心を開いてくださって、聖霊様が一人一人にお語りください。集おうとしている兄弟姉妹がありますならば、その足を早めて速やかにお送りください。同じ時間に持たれております教会会議の諸教会、あなたの名によって建てられた多くの教会の礼拝が豊かに祝福され、皆が崇められますように、そしてあなたの御国が来ますようにと願うものであります。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。ですね、先週の月曜日、角のところ、角にある角の教会で、宮崎与の控会の旧暦祷会がございました。毎回私も出席はできてないんですけども、数ヶ月ぶりに出席することができて、他の教会の兄弟姉妹と、出会い、本当に良い時を過ごしました。牧先生のメッセージから教えましたし、また参加された方たちの証を聞いてですね、本当に励まされて、行ってよかったなと思って、います。で、角の教会にの礼拝堂に入りましてですね、内よりもちょっと長い、幅はここほどないんですけども、ちょっと長いね礼拝堂なんですが、講壇の左側、皆さんから見たら右側になるんで、そこに、年間の聖句っていうんですか、それが掲げられていましてですね、それを、見ました。で、そこにはですね、青年は幻を見、老人は夢を見るっていう、ヨエル書の2章の28節の言葉ですけども、その御言葉が掲げられていました。本当はその前にね、神句っていうか、全ての人に私の霊を注ぐ、あなた方の息子や娘は預言しと、でその後に今言った言葉が続くんですけども、人の働きのね2章のところにもこの御言葉が引用されておりますけれども、そのヨエル書の御言葉が掲げられておりまして、でそこの教会の方がですね、証しをされた高齢の方でしたけども、証しをされたんですが、毎週日曜日に来て、でその御言葉をこう見る、読むと、そしたらなんか元気が出てくるんだっていう証しをしてくれました。なんかね、年を取ってくると過去のことばっかり語ってしまうところがあるんですが、先を語る、夢を語るね、ということで、本当にこう前向きな生き方を進めているのかなっていうふうに教えられて、いつも、元気をもらっていますっていう、そういう証しをしてくださいました。私も改めて、いい言葉だな、御言葉は一つ一ついい言葉なんですけども、非常に励まされたことでした。老人は夢を見、若者は幻を見るとありますけども、皆さん何か夢を見ておられるでしょうか。 これから先私たちは何を見ているでしょうか。そこに希望があるでしょうか。今朝私たちはイザヤ書を開いていますね。で、まあ、イザヤについて語ることいっぱいあるんですけども、先を見ていたイザヤというふうにタイトルをつけました。彼はずっと先、未来を見ていた人だということを今日皆さんと一緒に学んでみたいなと、そのように思います。で、皆さんにですね、受付で、こういうクリーン帳をお渡ししているかと思うんですが、お渡ししていると思うんですが、ちょっとイザヤ書あるいはイザヤという人について、触れたいと思います。で、まあ、イザヤ書というのはね、預言書の大きな66章もありますので、大預言書ともいうふうに言われるんですが、あとエレミアとか続くんですけども、下のですね、旧約聖書の預言者たちっていう下の項目ですね、ここちょっと注目してほしいんですけども、私たち今までサウル王様について見ました。でダビデとソロモンはちょっと飛びまして、エリアとねエリシャをこう見てきましたね。で時代はですね、ダビデとソロモンによって統一国家が生まれたんですけども、途中で2つに分かれて、北王国イスラエル、南王国ユダって2つにこう分裂して、それで王様がですねこう変わっていくわけですね。でイザヤっていう人は、まあ中頃に活躍した預言者になりますけども、ずっと目右側を見ていきますと、ヨナの横にイザヤって出てきますね。だからイザヤはこの時代に、まあ、活躍した。でイザヤ書一章の一節を見ますと、イザヤはウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの 王様の間まで北王国ユダの預言者として活躍したんですよということが書かれていますよね。だから、このウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤ、ね、ヒゼキヤはいい王様の一人でしたけども、まあ、そういう時代に生きた人ですから、だいたい紀元740年前後の時代の人ですね。で彼の生きた時代、今ちょっと触れましたけれども、もう少し言いますと、非常に危機的な、ね、状況の中にいた、その中で活躍した預言者であったということを知ります。どういうことかというと、まあ、日本は島国ですから国境ってないですよね。でもヨーロッパとか行くと本当にいろんな国がこう、連なってるっていうか、つながってますよね。でヨーロッパではいろんなそういうね、敵が攻め込んできて、戦争とドイツがオーストリアとかいろんなね、ポーランドとかいろんな国こう攻めていって、そういう戦争があったことですけども、昔はイスラエルは小さな国ね、でその時代に大国アッシリアという国が、まあ、ロシアのような国と思っていたかも分かりませんが、イスラエルを攻めてきて、で北王国イスラエルは722年前後に滅んでいきます。でまだ南王国ユダは150年ぐらい生き延びるわけですけども、でも非常な危機、アッシリアからこう攻められてきたこともありましたし、まあ、なんとか神様がご介入して、退散、アッシリア軍が退散したというような歴史も残っているわけですけども、一応そういう危機的な、ね、国家の危機的な状況に、ありました。政治的に言えばですね。で宗教的にも非常に何でしょうかね、道徳的にこの堕落していた 時代でもあったというふうに言われております。そのポイントにはそこのことまで、分かりませんけれども、聖書を読んでいきますと、このイザヤ書をずっと読んでいきますと、北王国イスラエルの影響を受けてですね、神様に背を向けている向ける人たちが増えていき、神様が離れてしまうと、偶像を拝むようになり、信仰も形式的な信仰になってしまう、あるいはリーダーたちは、民をちゃんと導くんではなくて不正を働き、あるいは土地や家を奪ったり、利得を追求したり、本当にこう大変な人、貧しい人、弱い人たちを顧みることがなかった、まあ、そういう、罪がですねはびこっていたということも聖書を読んでいくと書かれています。私はイザヤのことをいつも語るときに現代とそんなに変わらないかなっていうふうにこう思うんですね。まあイザヤ書にはイザヤ書ってもう66章あって本当に大きな書物ですけども、イエス様の誕生の予言もありますよね。あるいはイエス様が十字架にかかって苦しむ受難のイエス様の姿がイザヤ書の53章にも書かれて、まあ、イエス様のこともいっぱいイザヤ書の中には予言されているわけですけれども、イエス様のことを語るときにいつも思うことですけれども、本当に今の時代と昔の時代と、またイエス様の時代と、そして今の時代も、似た似通っているところがいっぱいあるんじゃないでしょうか。今日本は今でないような危機的な状況にあります。北朝鮮からミサイルがしょっちゅうこちらに向けてですね、発射されているし、まあ、ね、台湾状況とか世界の状況、まあ、日本も防衛費を増やしていかないといけないっていうような時代になってきて、非常にですね世界情勢のが大きく変わってきている時代であろうかと思います。道徳的にも非常に、何でしょうかね、道徳が乱れている、道徳が本当になっていない、多くの人たちのそういう犯罪や、ね、罪の生活を間近に私たちは見聞きしております。まあ、そういう時代、とよく似てるんじゃないのかなと、まあ、そのように思います。この世の中で信仰を持つということや信仰を保ち続けていく、守っていくということの難しさもあるんじゃないでしょうか。愛する兄弟姉妹、イザヤはこのような状況に生きておりました。彼は落胆し失望し、未来に全然望みを持つことができなかったのでしょうか。いいえ、彼は先をいろいろ見ました。敵が滅んでいくこと、罪を犯している国が滅んでいくこと、そしてそこにはその後には神様の救いが用意されていることをずっと、まあ、見ていたということを知ることができます。で、今日のこの35章に入りますけれども、まさに将来を見て、書いた素晴らしい、箇所だとこう思いますよね。まあ、ここはですね、神様の民の救いとシオンの回復の予言の箇所だと、言われております。まあ、イザヤ書を読んでいきますと、ね、裁きの宣言もいっぱいあります。民が罪を犯した、それに対する悔い改めて神に立ち返れ、神様の裁きが来るんだよっていう、そういうメッセージもいっぱいありますし、その後には回復が来るんだという喜びがまた戻ってくるんだ、そういう予言もいっぱい こうあるわけですよね。で今日の箇所もそのような箇所の一つだとこう思います。でこの35章は、先のどこの先を書いているのかということでありますけれども、いくつか説があります。一つは、バビロン、後でねバビロン捕囚っていうのがあるんですが、イザヤの時代じゃなくて次のエレミアっていう時代になった時に、あのユダはバビロンに攻められて滅ぼされてバビロンに連れて行かれるっていう、歴史的なあの出来事があるんですけども、でそこからこう帰ってくるね、バビロン捕囚から喜んで帰ってくる、その姿を表しているんじゃないか、まあそういうふうにも読めます、ね、もう一つはイエス様が来られる、イエス様が来られるというのは2つあります。クリスマスの時の初臨のイエス様、もう一つは終わりの時に来られる、終わりの時にイエス様が来られる、その時が回復の時だ。あの34章を見ると、35章というのは全く対照的になっておりまして、34章はですね、神の裁きが記されているんですね。そして、35章は、まあ、救いが書かれていると。エドムの裁きとともに世界の裁きのことが34章には書かれておりますけども、35章は今度は救い、民たちの救い、回復のことが、まあ、35章には書かれて、いるわけです。私はいつも、預言者たちのこの預言、将来のその見てたっていうことをあの話するときに、あの山がこう2つあるんだ、ね、こっちから見たらバビロン捕囚、そしてイエス様が来られる、ね、でイエス様が来られると、あのユダヤ人たちはまだ初臨のキリスト信じてないわけですけども、私たちは初臨のキリスト、再び来られるキリストを聖書を通して知られていますから、正面から見たら3つぐらい、2つか3つあると思うんですけど、これ横側面から見たらですね、山がこう3つある、そういうふうに見えるんじゃないでしょうかね。こっちから見たら3つでも、側面から見たらこう後ろに山がある、まあ、そういう予言がいっぱい聖書の中にはあると思う。イザヤ書にもすでに予言が成就したものもあれば、これからね、イザヤ書の66最後を見ると新天新地のことを書かれて、おりますけども、まあそういう両方もあるのかなというふうに、私はここを理解しております。さて皆さん、前置き長くなりましたけども、35章まとめてお話したいと思うんですが、イザヤは何を見ていたのか、何を先に見ていたのでしょうか。一つは荒野、荒れ地が回復するということを見ていました。それが一節二節です。荒れ地が豊かになるんだ、乾いた地が潤う、花がないような状況の中で花が咲き乱れるという、その荒れ地の回復を見ていました。一節、荒野と砂漠は喜び、荒れ地は喜び踊り、サフランのように花を咲かせる。荒野とか花が一本も咲かないような植物がそこには生えない、そういう場所ですよ、不毛の地ですが、そこに喜び。でこのサフランっていうのは、いろいろと調べたら野バラとかクロッカスとかいう花になるというふうにも言われておりますが、 ある人は水仙のような花ではないかという人もいます。水仙たら今ね見ることができますけど、そういう花が咲く、盛んに花を咲かせ歓喜して歌う、まあこれ擬人化され擬人化的な表現であります。イザヤという人は最高の学問を学んだ人だとも言われていますよね。彼のこの文章を読むと素晴らしいですよね。非常に文学的素養があった、いろんな比喩例えを用いています。そしてまた世界的な視野を持っていた、ね、自分のところだけではなくて世界に目を向けていた人であっただろうとこう思うんですね。非常にそういう人であった。ある人は旧約聖書のパウロだと言った人もいます。あの新約出てくるあの博学なパウロのような存在、旧約聖書で言えば新約聖書的に言えば旧約聖書のパウロだ。非常にこのイザヤっていう人は、優れた人だったなということを読むたびに思わされるわけでありますけれども、非常に表現が豊かですよね。これにレバノンの栄光とカルメルやシャロンの栄光が授けるので神の栄光を見るんだとこう書いています。レバノンというのはレバノンの杉で有名な杉の木で有名なものですよね。非常に杉の中でも大きく、ね、高く、もう杉の中で王者のようなそういう木ですよね。レバノンの杉のようにシャロンというのは地中海沿岸の平野地に咲く、本当にこういろんな花が咲き乱れる、そういうシャロン、シャロンの花っていう歌がありますけども、そういう意向が授けるので栄光を見るとこう書いてあります。荒れ地がこのように豊かに、ね、潤う、花を咲かせる、まあ、これは、地理的に自然的な面も言えるでしょうし、霊的な意味もあるんじゃないのかなと思うんですね。アラノに水が湧くと後にありますけれども、私たちの人生のアラノ、そこに豊かさが戻ってくる、水が湧く、アラノに荒野に水が湧くというのがありますけれどもね、そういうことが後半にも書かれております。まあ日本はいつも言いますけれども、この、春夏秋冬があって四季がちゃんとしてますよね。で本当に美しい日本だと思うんですけれども、季節の変わり目変わり目素晴らしいと思うんですが、あのパレスチナの国っていうのは日本のようではありませんよね。自然は厳しい、ですし、雨季と寒気があって、もう寒気になるともう本当に荒れ地になる。でも雨季になると雨がバーッずーっと降ってですね、荒れ地がいっぺんに水がですねバーッと広がって、そして花がですねこう咲き乱れるようになる、なんか非常にそれ激しいですよね。荒れ地から雨季になると水がバーッと広がって、そして豊かこうね豊かになる、まあ、そういう光景を想像していいのかなと思うんですね。はい、荒れ地の回復を見ていました。2番目は人々の回復を見ていました。あ、その前にあの3節ですね、先を見ることによって3節、 ですから弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。あなたが弱った手を強くしなさい。年を取ってもう膝が悪くなって歩くことも困難な、そんな状況になりますけども、よろめく膝をしっかりさせよ。心さう者たちに言え、強くあれ、恐れるな。主が来るんだ、主が救いと救いを持ってくるんだ。そのように3、4節は読むことができるかと思うんですね。さて、2番目のその人々の回復でありますけれども、どうぞ皆さん8節、5節と6節をご覧ください。その時目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられる。その時足の萎えた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌うとあります。実はここのところはイエス様がこの歌詞を引用しているところがあります。バプテスマのヨハネが捕らえられて、イエスが本当のメシアかどうかっていうのが分からなくなって、イエス様のところに使いを送って、あなたは本当にメシアなんですかと問いかけた時に、イエス様がこう言ったのです。メシアの印として、目の見えないものが見えるようになり、耳の聞こえないものが聞こえるようになり、足の不自由なものが歩くようになった、口の聞けないものが話すようになった、ね、私を通してそれがなされている、それが救い主の印だとイエス様がおっしゃった言葉が、マタイの福音書の11章の1節から5節のところに書かれてございます。後でまた開いてください。イエス様の御業の中に、この一つ一つを私たちは見ることができるかと思うんですね。イエス様はそのようになさいました。そしてまたそれは肉体的な癒しというよりもだけではなくて、私たち人間の霊的な救いも含まれているのではないかなと、そのように思います。私たちはキリストによって神を見ることができるようになり、神の声を聞くことができるようになり、主の道を歩み、主を賛美するものとされたということも、イエス様の救いの技に預かっているということを、挙げることができるんじゃないでしょうか。イザヤはそれを見ています。人間が回復する、イエス様の救いに預かることを見ていました。私たちもね、これから先ダメだじゃなくて、こうして神様によって目が開かれていく人たち、死を賛美するものが生まれていくということを見ていきたいと。人々の回復、そして3番目には8節から10節ですけども、喜びの回復を見ていました。楽しみと喜びの回復を見ていました。この8節10節というのはこのように書いています。そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。これはその道を行く者たちのもの、そこを愚かな者がさまようことはない。王子がある、ね、それは聖なる道であると言われています。王子、小さな道、狭い道ではあります。大通りです。大通り、迷うことなくまっすぐな道、 安全な道。そこは贖われた者たちだけがそこを通るとあります。贖われた者たちっていうのが 2回使われてますよね。贖われた人たちが通る、それ以外の人は通れないというふうに、まあ、書いているわけです。贖われた者たちっていうのは誰を指すのでしょうか。第一義的にはイスラエルの民たちでありました。そして私たちです。イスラエルの民たちっていうのは皆さん、あのエジプトから脱出された人たちですよね。エジプトから脱出してきた民族ですね。脱出するときにどうしましたか。あの杉越の祭りを経験しました。子羊の血が流されて、そこを神の使いが通ったことによって過ぎ越してもらって助かってエジプトを出ました。イスラエルの民は贖われた民です。そして私たちはイエス・キリストによって贖われた民ですよね。イエス様が十字架にかかって血を流してくださって買い取ってあがなってくださった者たち、あがなれた者たちが通る、まあまさに私たちはそこをこう通っているようなものである。イザヤはそういう姿を、将来を神様のお働きによって見ていた、見ていた、予言として見ていた。もう今の時代、私たちが今ね王子を歩んでいるということでもありますけど、またこれからのことも含まれるでありましょう。イエス様が来てくださった、来られた栄光を見た、イザヤはいろんなのを見ました。神様が世界を支配しておられること、神様に背を向けて歩む者たちの最後も見ました。裁きを見ました。でもそこに先にある救いを見ていました。回復を見ていました。すごいですね。私たちはどこに目を留めているでしょうか。どこに目を向けているでしょうか。もちろん現実を見なければなりません、足元を見なければなりませんけれども、そこだけに目を向けるならばあまり望みがありません、希望がありません。でも神を見る、神の栄光を見つめて歩んでいく、神様の救いの御業を見ていく、回復を見ていく、そのようなものとされたいと思います。先を見ていたイザヤ、弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよというメッセージが今日この箇所から働いていると思います。そして今日読みました、招きの言葉、召集の言葉をもう一度読みたいと思います。私たちは見えるものによらず信仰によって歩んでいます。見えるものによらず信仰によって歩んでいます。ある中華書、この35章を調べるのに見ておりましたら、今年のローマ書のこの御言葉ですね、 神様は全てのことを働かせて益としてください。神様に選ばれた者に対して神様は益としてください。この御言葉が引用されていました。今年私たちはね、ローマ書の8章の28節の御言葉をいつも覚えております。神様は全てのことを働かせて益としてください。救いの目においてちゃんと私たちを導いてください。今あるのでしょうか、あれ地でしょうか、嘆きや悲しみの時でしょうか。それを神様はあらの豊かに人を救い喜びを持って王子を進んでいく都へと入っていく、そういう姿を見つめていきたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、言葉をありがとうございます。イザヤが本当に危機的な状況、不道徳がはびこっているような暗黒の時代に生きた人でありましたけれども、その中であって神の裁きを語り、また神の救いを語った、またそれを見ていた人であったことを学びました。神様、今の時代もなかなか希望が持てないような時代でありますけれども、主よ、あなたが必ずや回復を与えてくださる主であることを信じて、そこに望みを置いて私たちの信仰生活を励まし導いてください。弱った手を強めてください。よろめく膝をしっかり神様させてください。恐れるなと神様は今日も語ってくださってありがとうございます。どうぞあなたにある望みを抱きつつ、信仰によってこの週もまたこれからも歩んでいくこともできるように助けてください。コロナがまだ広がっております。少しずつ少なくなったように思いますけれども、完全に修復へと向かいますように。ウクライナの方も1年経とうとしておりますが、早くこの侵攻が終わりますように、平和が届き、平和な国へとなりますようにとお導き助けてください。お一人お一人の健康を守り、信仰を強め、今日から始まる1週間を祝福してください。今日集えなかった兄弟姉妹たちの家にも、あなたは特別に帰り見て、祝福してください。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。